今日は清水武史レポーターがお茶飲みクラブさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。武史くん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、真由美さん、今日はですね、お茶飲みクラブさんにお邪魔するということで、お茶飲みクラブさんが普段活動していらっしゃいます調布市緑ヶ丘地域福祉センターに今お邪魔しています。
はい、
で今日なんですけれども、まあ、スタジオからも見ての通り、曇天の空で、雨がですね、ちょっと降ったり止んだりしてるんですよ、この時間。
そうですね。
大体、はい、5分から10分おきに、まあ、小雨が降ったり、ちょっとその、本降りっていうほどの降り方はずっとしていないんですけれども、ただ、続けて降ったりはせずに、まあ、油断してるとまた雨粒が降ってくるといった、そういった天気になってます。
そうですか。
はい、でですね、ここ緑ヶ丘地域福祉センターは仙川駅を降りていただきまして、で、甲州街道を越えた場所になるんですけれども、あんまりこの辺は街角レポートで僕来たことがなかったんですが、この緑ヶ丘地域福祉センターのすぐ横に児童館があるんですよ。今僕はお部屋の奥の方にいるんですけれども、そこの児童館だけにちっちゃい子供さんが書いた落書きが、落書きじゃない、壁紙があるんですけれども、壁画、そこにうさぎの絵とかが書いてあって、でそこにですね、1999年3月24日って書いてあって、もう多分下手すると書いた子供たちは親になっているようなね、そういったなんか歴史をここに立ちながら感じております。
そうですね、
はい、なんか1999年21年前ですよ。
ちゃんと残ってるんですね。でもね、今でもね、
はい、さ、結構綺麗に、はい、書かれています。さてですね、今日、外の気温が 27.8 で、湿度 82%、 だいぶですね、ムシムシしてますので、これからですね、お出かけになる方十分気をつけてください。さて、ですね、お茶飲みクラブの、これからですね、代表ということでよろしいですね。はい、前橋ひろこさんに今日はいろいろとお話伺おうと思います。今日よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
前橋さん、実は今日本番を迎えるにあたって、実は何日間か前に調布 FM の方の私宛てに、この昔のお茶飲みだよりを何通か持ってきてくださいまして、すみません、この決して足取りが良くない日取りが続いている中、ありがとうございます。
あ、いえいえ、とんでもないです。不在者投票をすることと両方で、お茶飲みクラブがもう昔のからの35年になりますので、はい、ご存じない方も多いかと思いますし、発足当時の者方々は皆さんも天国に行ってますのでね。
この、昔の新聞にね、お茶飲みクラブさんが取材された時のものがあって、この日付にまずびっくりしたんですけれども、これが東京新聞の1987年、昭和62年の11月に、
この写真もありますけれども、その時の方々が、誰か、何でもないことをおしゃべりするだけの会があるといいね、ということを受付でお話ししてたので、私のちょうど母と同居して母にお友達が欲しいなと思ってた時でしたので、母と一緒のお友達になっていただけませんかって言って、じゃあ来週の月曜日にここに来ましょうって言って、そこの入り口のね、センターの入り口の談話室で集まることにしたんですよ。それがきっかけでずっと続いてましてね。
で、実は今年で35年目というすごい、本当だったら記念すべき年で、今日の活動はまさに35周年だったんですけれども、お休みになっちゃってね。
これもコロナのせいというんですかね。まあ、でも今日のようなお天気なので、皆さん、お出かけになるのも大変だなって気がして、残念なんですけどね、本当にぴったりいらしていただけてね、残念ですけれども、しょうがないですね。はい、
そう。で、この35年前のこのチラシをちょっと、違う違う、新聞記事をずっと拝見したんですけども、この当時の代表のこのトメさん、長井トメさんがお母様だったんですか、前橋さん。
違う、この方がね、入り口でね、地域センターには、刺繍、手芸をやったり、なんか書道をやったりする、そういうサークルあるけれども、 ただ世間話がしたいのよってそういうふうにおっしゃったんですよ。なんか納言さん本当にすごい、私と納言さんがそういう話をしてできたから納言さんを代表にしたんです。代表にしたったら変ですけども、そしたら納言さんそういうの嫌だっておっしゃるんです。だけどそんな 4,5 人しか集まらないでいるんだから、納言さん言い出しっぺだからお願いしますねっていうのでやったんですけれどもね、本当に世間話をする会っていうだけのことで続くかどうかわからないなと、私はもうお茶当番みたいな感じで、いたんですけどね、
この当時は、月に2回、これは今もあんまり変わってなくて、はい、で、会場には、40代から80代の人たちがお茶を飲みながら世間話をし、経験や知恵を交換し合っている文字通りお茶飲み会っていうふうに書かれてるんですけど、今はどうですか皆さん平均年齢は。
平均年齢がもう85.何歳です。だから当時はね、当時は平均年齢なんか出したりはしなかったんですけれども、だんだんね、でも時々ね、若いって言っても70代ですけども、そういう方がたまにいない、会員としてはねいてくださって、調理班でお茶の支度だとかなんとかっていうのをやってくださいますけれども、もうそうじゃない方は最高今もう出ていらっしゃらないけれども95歳の方がいらっしゃいますし、94歳の方とか93歳の方お二人三人とかね、月に2回だけですのでね、頑張っていらしてくださってます。はい、
でこのお茶飲みクラブさん、活動もそうなんですけれども、この今僕に持ってきてくださったこのお茶飲みだよりも、ほぼ毎月は言い過ぎかもしれないんですけれども、結構定期的にこの本を出してらっしゃるんですよね。 A4 の両面のねお茶飲みクラブのタイプ、
B4 で出してたんです。だけどB4 だと今はサイズが A 版になってるんですよ。だから古いのを目にかけた方が良かったんですけども、大きくってね、字も、私が PTA 候補やってたもんですからね、お休みした方にどんな様子だったかっていうのをお知らせしたいと思って、お茶飲みだよりということを発足して10年目から出し始めたんです。そしたらそれも続いてますし、今336号が一番
336号、
毎月1回ぐらいに出してるんですけれども、去年1年はちょっと私の連れ合いが体調壊したりしてお休みしてて、もうこれっきりやめるのかなと、やめようかなと思ったりしたんですけども、あなたが好きでやってんだからいいんじゃないとかって言ってくださる方って、また復活したんですよね。
これね、全部手書きで書いてらっしゃるし、そのレタリングとかっていうのも全部しっかりしてらっしゃるし、そう、ちなみに6月に出された号は新型コロナ禍が、世界を平和につなげてっていう風な大きい文字で出されてたりとか、あと3、4号は合併号だったんですけど、この時もね会いたいねっていう、なんか、会がこの時お休みになったんですよね。
そう、もうね3月から3、4、5、6、これから7がお休み、8月が夏休み、だから一番新しくって9月の7日になるんですよ。だからね、本当に会いたいねって。そしたらこれを読んでくださった会員じゃない方ですけれども、なんか話し言葉ですごくいいわよとかってお手紙くださったりするんですけれども、会うためには自分の体調も良くなくちゃいけませんし、なかなか難しい。だから会い続けるということが難しいですね。
なんかちょっとでも会わなくなるとね、それがなんかちょっと元気がなくなるあれになるかもしれないって心配もありますよね。
7月、じゃあ6月がお休みの時には電話連絡でやりませんということをやったんですね。そしたらもう 2,3 日で足腰が弱っちゃって、もう家の周り、それがそういうつぶやきというのが6月号に 反映してるんですけれども、やっぱり2、3日歩かないともう弱っちゃってとかっていうことを聞いて、会いたいねっていう、もうそういう話なんですよね。そしてお手紙いただいた方があるんですけれどもね、
今お手紙を出していただいておりますけれども、はい、お便りを送ったら、あ、帰ってこのご時世お便り送って帰ってきたんですか。あら、はあはあはあ、
それについてわざわざ郵送までしていただいてって言ったら、
返事がすごい達筆ですごいです。
この方は94歳、
手紙便箋2枚分、
そう、なんか歩かないと安定感がなくなって、もう本当家族はね、家の周りだけでも歩いたらって言うんだけれども、気持ちは歩かなくては歩かなくて、後でお読みいただいて、焦っても体が効かなくなって、本当に困ったもんだと思ってるとかっていうの、なんかむしろ帰って私に元気を出してくださいねなんて励まされてね。
ありがとうございます。というわけでですね、お茶飲みクラブさんは、毎月、2回、ペースでですね、第1、第3月曜日に緑ヶ丘地域センター地域福祉センターで、はい、午後1時から、4時まで開催されていますが、8月が夏休みということで、今月は活動がお休みなので、次回は9月に予定されています。はい、
そうなんです
ね。はい、1回の会費は、その時ごとで出すものとかで、ちょっと調理の内容とかで変わってくるんですけども、はい、ご飯の日に限って。
第1月曜日がご飯の日、第3月曜日がお菓子の日ということに大体決めてて、ご飯の日が400円。お菓子の日が200円ということになって、調理班の人たちが見繕ってくれます。
その、そういうふうに活動していらっしゃいますので、もし興味のある方いらっしゃいましたらば、決してですね、おばあちゃんじゃなくても大丈夫でございますので、決してね、おばあ様でなくても大丈夫ですよね。
あ、もう若、ここは70代でが、だが若手なんですよ。
若くても若い人が来てもいいわけですもん。
もう どなたでも、本当以前は赤ちゃん連れのお母さんが来たりってことはあったんですけれども、もう今はおかしな話ですね。
直接来ていただいても構いませんし、もしちょっと、事前に連絡をしたいということであれば、03-3309-3226 番、03-3309-3226 番、前橋さんにお電話をお願いいたします。まゆみさん。
はい。
はい、ということでですね、後でスタジオにお持ちするんですけれども、前橋さんが作られているこのお茶飲みだよりがです、ね、すごいもう全部直で直筆で書かれていて、すごい素敵なお便りになってますのでですね、ちょっとこれをですね、いろんな人にも見ていただきたいと思いますし、活動でね、人と会うことでですね、皆さん元気になることもあると思いますので、これからも活動を続けていっていただきたいなと思います。はい、というわけで今日はですね、緑ヶ丘の地域福祉センターからですね、お茶飲みクラブさん、代表の前橋さんにお話伺いました。今日ありがとうございました。前橋さん、
どうもありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、前橋さんありがとうございました。お茶飲みクラブの皆さんがね、早く再会できることを心から願っております。そしてお茶飲みだより楽しみにしてます。さて、明日は岡本幸子レポーターがコロワイド食堂さんからお送りする予定です。